イザヤ書53章の1節から6節です。旧約聖書の1149ページになります。イザヤ書53章1節から6節。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝しい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに。私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し抜かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。罪の許しに宣教、罪の許しによる救いと題して、末盛牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。新しい一年の始まりに、あなたが私たち一人一人を愛してくださり、私たち一人一人の名を呼んでくださり、今日あなたの御前にこの礼拝を捧げるためにお招きくださいましたことを心より感謝いたします。主を御言葉をもって始められる新しい一年、どれほど幸いでしょうか。また新しい一週間、御言葉とあなたの大いなるご愛によって始められる新しい一週間、どれほどの恵みであるかを覚えます。主を心から感謝いたします。どうか聖霊様、このところに豊かに働いてくださり、今日集われたお一人お一人を祝福してください。お一人お一人に必要なことをあなたがお語りくださるこの朝を感謝いたします。どうか2000年前流されたイエス様、あなたの尊い血潮が今日私たちのものとなりますように、今日私たちの救いと私たちが告白するものとなることができますように、どうか豊かにこのところにご臨在ください。御言葉が語られます。どうかどうか主よ、あなたの尊いお命を通してこの御言葉をもって、私たちが新しい週間、さまざまな困難に打ち勝っていくことができますように導いてください。何よりも本当に醜い私たちの罪に、イエス様どうか新しい一週間も勝利する力を私たちに与えてください。今日ここで語られることすべてが私たちの血となり肉となることを信じて感謝いたします。どうか今日ここに集うことができない愛する兄弟姉妹の上にも、等しくその困難の中にあって、病の中にあって、あなたの尊い血潮が流されていることを覚え、主を一人一人を励ましてくださいますようにお願いいたします。この礼拝を心から感謝して、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。野口先生のおビザの件では皆様に尊いお祈りを捧げていただき、心から感謝いたします。もうあと一歩あと一歩というメールがですね、本当に2週間ぐらい、もっとでしょうか。本当にですね、どれぐらい、まあ、困難ですね。野口先生ご家族が不安の中けれどもですね、先生たちは本当に信仰者ですから、主を信頼して祈っておられるかと思います。私たちもさらに加えて熱くですね、明日必ず取得することができるように共に祈っていきたいと思います。まあ、連日 お天気の悪い日でありましたけれども、今朝はこのようにして、日差しの差す中で皆様と共に新年度最初のこの礼拝を捧げられますことを心から感謝いたします。今年度もこの真理の御言葉に立ち、十字架の愛と許しを携えて、皆様と福音宣教のために祈っていきたいと切に願うものであります。今朝もこの受難節の中にあって、イエス様の十字架に焦点を合わせて、ご一緒に聖書の御言葉の命に預かってまいりましょう。今朝ご一緒に購読しましたヨハネによる福音書の13章、杉越祭の前の日ですね、このことが起こったことが書かれております。すなわち、イエス様が十字架につけられる前日の出来事でありました。弟子たちと最後の食事、最後の晩餐、このですね、大変有名な絵画がありますけれども、最後の晩餐の席上で、このようにイエス様が弟子に足を洗われた。これはまあ、ヨハネにだけ記されている記事です。しかし他のマタイ、マルコ、ルカ福音書には、主の晩餐式を行われたとして、この聖書の中に最後の前日のですね、日書かれております。まあ、今日私たちもですね、この新年度初めての聖餐式、主の晩餐式を行います。ルカによる福音書の22章の15節には、その時のイエス様のご様子が書き記されております。ルカによる福音書の22章の15節にお開きになる方は153ページです。イエスは言われた。苦しみを受ける前に、あなた方と共にこの杉越の食事をしたいと、私は切に願っていた。そのようにイエス様がお語りになり、そして神の国が来るまで、私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。すなわちイエス様からですね、これから杉越の子羊として、行かれるイエス様がですね、この時にあたって主の晩餐式を通して、これから弟子たちが全人類が預かろうとしているイエス様のこの血と肉をですね、この時に記念を持って、この食事の時主の晩餐式を行われた。私たちもですね、毎月月曜日、第一聖日はこの主の晩餐式が行われております。ただ私たちがこれを儀式としてではなく、この時イエス様が前日十字架を目の前にしたこの時に、あなたたちと食事をしたい、杉越の食事をこの時に一緒にしたい、そのように切に願われた。その願いの中で、そのイエス様のご愛の中で、今日も聖餐式が行われることを覚えていたいと思います。そしてそれはイエス様がお語りになったように、この記念は主が最後まで私たちが御国に行くまで続けられていくということ。いつも私たちはイエス様が流された血と、またこの肉に預かりながら、罪が許されていることを知りながら、この聖餐に預かり歩んでいくものであります。まあ、その時にあたって、今日のヨハネによる福音書によるならば、イエス様はですね、杉越祭の前のこと、この世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。先ほどのですね、ルカ伝22章を読みましたけれども、そのようにイエス様がこれから十字架に向かう前日、そのような苦しい思いを持ちながら、重たいですね、この心持ちで、そのように聖餐式を制定された、その時弟子たちの心というものは、先ほどのですね、22章に書かれていますけれども、誰が一番偉いのか、そのように議論していた、そのように書かれております。結局弟子たちはですね、一番弟子たちの関心事は、イエス様が十字架につけられる、いや、イエス様が御国を支配されるとき、イエス様がこの世の王となってくださるとき、ついてきた私はどんな位置にいることができるのか。ある箇所においては、お父さんお母さんが出てきてですね、息子たちのためにイエス様に願ったことが書かれています。 たびたびこの福音書を読むと、いかに弟子たちの心とイエス様の心がかけ離れていたか、私たちは知ることができます。けれどもそのような時に、イエス様の思いは、もちろんご自分が行かれる十字架、この激しい戦いに向けて、ご自分のうちにおいては苦闘を覚えておられました。けれども弟子たちに対しては、それこそですね、私がこれほど一生懸命愛してきたのに、こんなにお前たちによくしてきてやったのに、誰も分かってくれてない。誰もついてくる者がいない。私が今どういう状況なのか知っている弟子はいない。そのような思いでイエス様がいられたのでしょうか。決してそうではなく、弟子たちへの憤りや裁きの心ではなく、先ほど13章1節を読みましたように、この最後の時を迎えたイエス様のうちには、弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれる弟子たちへの愛が満ち溢れておりました。これから裏切っていく弟子たちへの愛に溢れておられました。そしていよいよ最後の時、切に愛されたのであります。このところでですね、別の訳では最後まで愛し通されたですね、そのように書かれています。そしてその愛をですね、弟子たちと共に分かち合うの中にあって、食事の席を立たれ、イエス様は上着を脱ぎ、手拭いを腰にまとわれ、ペテロの前にひざまずかれました。3節4節のところにそのことが記されています。当時は現代の私たちの生活のようにスニーカーがあるわけでもなくですね、立派な革靴を履いているわけでもなく、また道路が舗装されてコンクリートのですね、この舗装された道を歩いているわけでもなく、一日仕事をして、そして歩き回って帰ってくればですね、当然足は泥まみれになって汚れているわけです。そうすると帰ってきた時にですね、その主人であれ、その家の人たちの足を洗うのが奴隷の仕事でありました。召使いたちの仕事でありました。イエス様はこの時、まさに奴隷と同じ姿になって弟子の前にひざまずいて足を洗おうとされたのであります。すると当然、それにですね、驚いたこのペテロは、6節からのところで、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。当然、今までですね、お従いしてきたこの師匠が突然ひざまずいて足を洗おうとしたら、奴隷がすることと同じようなことをしたら、皆ですね、私たちもやめてくださいというのが普通だと思います。けれども、その時イエス様は、重要なお言葉を述べられました。8節で、ペテロが私の足などを決して洗わないでくださいと言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる。もし私があなた方を洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる。このイエス様のお言葉、そしてイエス様がなされた足を洗うという行動は、イエスがメシアであること、イエスがキリストであることの意味、イエス様がこの地上に来られた目的が表されているそのお姿でありました。もし、私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる。今日このところを私たちは心に留めて読んでいきたいと思います。ペテロはこのことに対して、いや、私の足など決して洗わないでください。ここはですね、ギリシャ語では二重否定というですね、この言葉が使えられております。ということは、もう絶対に洗わないでください。 ですね。もう激しい否定を持ってペテロはこれを拒みました。しかしもし今日私たちがペテロのごとく、私の足など決して洗わないでくださいと、このイエス様の専属のこの技を否むのだとしたら、そこに救いはありません。キリスト教を一つの宗教と見るときに、キリスト教は社会において慈善活動をしですね、多くの困っている人たちを助け、慈愛の心を持って使える団体として映っていることがあるかもしれません。または良き教えをもたらし、道徳的に、立派な人間形成にですね、必要なことを語っているから、そのような役割を担っている教えを、説く場所として映っていることがあるかもしれません。たびたび耳にすることは、お葬式や結婚式はですね、仏式よりもキリスト教の式の方がですね、よくわかりやすいからとかですね、なんか明るい感じがするから、キリスト教の立派はですね、教えは立派だから、立派な人たちも多いしですね、もし選ぶならキリスト教かな。駅前でチラシ配りをしていると、たびたびそのような言葉を聞くことが珍しくありません。しかし、キリスト教の本質を語るならば、私たちは慈善活動をする団体でも、道徳的に良い教育を施す団体でもありません。ただ一点、罪の許しによる救いを述べ伝えているところです。イエス様がおっしゃった言葉、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる。イエス・キリストがこの地上に来られた目的はただ一つです。全人類の罪を許し、滅びから地獄へ行く私たちを救い出すためであります。立派な人間に育てるためではありません。イエス・キリストはちょうど今、泥のついたペテロの足をひざまずいて現れるように、私たちの汚れ、罪のどん底にまで下ってくださり、十字架刑をその身に受けられました。本来罪人である私たちが裁かれるべき神の裁きを、イエス様はご自身すべてを一身に引き受けて十字架につけられ、ご自分の命と引き換えに私たちを救われるために来てくださいました。十字架で流されるご自分の血をもって、滅びゆく私たちの罪を拭い、天国に入る備えをしてくださったのであります。ローマの信徒への手紙3章24節のところに、ただキリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされる。これが福音です。すなわち、私たちが、今日イザヤ書をですね、ご一緒に読みましたけれども、私たちこの人間の本質というものは、いつも迷っている存在。パウロが語りますように、いいことはしようとは思ってる。私たちにはですね、良心というものがあります。ですからですね、もちろん人にいいことをしたい。人には優しくありたい。立派に生きたい。素晴らしい人生を生きたい。そのように思っている。皆思っています。けれども、私たちには罪がある以上、人間には罪がある以上、そうしたいと思っていても、そうすることができない。これは私たちです。今日、イザヤ書のですね、共に開きました聖書の箇所を読むならば、私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて、主は彼に負わせられた。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。これを聖書で現在というふうに言います。罪というものをですね、ギリシャ語でこの言語で読むならば、それは方向が間違っていることを指します。 自分がいいことと思っていても、必ずしもそれがいいことだとは限らない。人を傷つけていることもあります。私たちは常に道を誤ってしまう存在。そしてそれぞれ自分勝手に好き勝手な方向に行ってしまう。羊飼いをですね、この聖書には羊を私たちに例えられ、また羊飼いがイエス様であることを語られています。以前もお話ししましたけれども、あるですね、方のお証の中で、今まで聖書を読んできて、あ、羊飼いがイエス様なんだ、自分が羊なんだ、ですね、そのように思ってきた。けれども、ある時、自分が羊飼いの仕事に就いた。日本人じゃないですよ。ですね、この中東の方で羊飼いの仕事に就いた。その時にこの聖書が言っている意味がよくわかった。羊を世話してみて初めて羊が迷いやすい存在であるか。羊はですね、ひどい近眼だそうですね。ですから遠くのものは見えない。もう近くに来るまで気づかない。またはですね、ある方がお話ししていたのは鼻も悪いと聞きました。今ちょっと花粉症でですね、もう鼻が悪いので、もう何を食べてもよくわからない。でもお腹をなんとか満たすからですね、食べている、そんな愚かな姿です。でもこれが羊であり。またですね、倒れたら自分では起き上がれない。まあ、これも羊の性質にあると。まあ、それは本当かどうかわかりませんけれども、そういう性質がある。そしてですね、その人が証ししていたのは、ある時その羊をですね、この放牧して、そしてその中で、羊がですね、一匹一匹こう世話をしていた。そしたらですね、一匹いなくなっていた。で、どこに行ったのかなと思ったらですね、ちょろちょろって一人でどっかに行ってしまって、そして垣根の中に頭突っ込んで身動きができない状況になっていた。自分でそこに入っていったものの、自分では出てくることができない。羊飼いが行ってお尻を持ち上げて、その穴から出してあげないと。けれども、まさに聖書はそのことを語っているのであります。私たちは自分で罪を犯してもそれに気づかない。または自分の力でどんなに良い行いをしたとしても、どんなに立派に生きたとしても、罪の許しの解決、罪の問題、この解決には至らないのが私たちの人生であります。ヨハネによるですね、第一ヨハネの手紙の中にこのような御言葉が書き記されております。第一ヨハネの一章の7節8節のところにですね、441ページ、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。自分に罪がないというなら自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。私たち自身にもし罪がないというならば、誰一人として罪のないものはいません。正しく生きられるものはいません。どんなに文明が発達しても、どんなに科学がですね、この技術が発達したとしても、罪の解決はどこにもありません。いや、むしろ、その発展する中で人間の罪はどんどんどんどん増えていくばかりです。戻ることができなくなったのが今の私たちです。けれども、父なる神様はその私たちの方角を間違ってしまう、それなりにそれぞれ正しくは生きてきたと思っている。それなりに正しく生きたいとは思っている。けれども、罪を犯してしまう。人を憎んでしまう。愛することができない。そのような私たちのために、イエス・キリストを使わせてくださり、その私たちの汚れた足を、泥まみれの足をひざまずいて洗ってくださるために、イエス様の血潮によってすべての罪を許してくださるために、イエス様は来てくださったのであります。ですから、もしイエス様が弟子たちを3年間というミニストリーの時間の中で良き教えを与え、 弟子として訓練し導いてきたとしても、最後イエス様が十字架にかかられないのであれば、最後その身を十字架にかかり犠牲をもってその救いの技を成し遂げないのだとすれば、イエス様がこの地上に来たその目的は果たされないのであります。ここに人類に対して誠の愛、神の愛が表されました。もし私があなたを洗わないのなら、すなわちイエス・キリストがペテロの足を洗わないのなら、もしひざまずいて私たちの足を洗ってくださらないのならば、もし十字架に向かわれてその血をもって救いの技を私たちを許してくださらないのならば、イエス様と私たちは何の関わりもないことになるのです。私たちはこの中にはイエス・キリストを救い主として信じた方々がたくさんいらっしゃると思います。けれども、もし私たちが常にこの主イエス・キリストに足が洗われなければならない、私たちの罪がいつも父よによって拭われていなければならない、そのことを忘れるならば、ただいい教え、ただ気分が恵まれる、ただ私の人生が平安になる、祈っては叶えてくださる、その程度ならば、まさにイエス様が来られた目的に私たちは歩んでいないことになるのです。ですから今日主の晩餐式の中で、最後の過ぎ越しのこの食事の中で、イエス様がもし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになると言われたこのお言葉は、私たちを救うためのお言葉であり、これからイエス様が向かわれる、何を成し遂げてくださるのか、何のためにイエス様が私たちのために来てくださったのか、何をもってイエス様が私たちの救い主であるのか、その言葉をこのことは語っているのではないでしょうか。しかしイエス様、ペテロは、私の足などを決して洗わないでください、そのように言いました。もし私たちが自分自身の罪の本質を知っているならば、もし私たちが自分の姿を知っているならば、足を洗わないでくださいではなく、いや、イエス様、私の足を洗ってください、私の罪を拭ってください、そのように言うべき存在なのであります。そして私たちと2000年前に十字架にかかられたイエス様は、この一点によって私たちの罪を許すために、私たちの罪を引き受け、その命と引き換えに私たちに永遠の命を与えるために、私たちに地獄ではない天国への喜びを与えるために、私たちがこの地上にあって自分の肉に、自分自身に拘束されて生きるのではなく、不自由なものとして生きるのではなく、誠に救いに預かり、自由な身となってイエス様にお従いする道、誠の喜びと祝福に満ち溢れるその道を備えてくださるためにイエス様は来られたのであります。もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる。そしてイエス様はその十字架への道と、ご自分が来られたその目的を、自らその姿を持って弟子たちの足を洗うというこの行動を持ってお示しくださり、そしてイエス様はこれに習うようにと語られました。もし私たちもまた互いに足を洗い合わないならば、もし私たちが隣人の罪を許すことができないのならば、 また私たちもイエス様とは関係ない、そのようなものとなってしまうのではないでしょうか。私たちはですね、先に救われた者においてはなどはクリスチャンですですね、私も牧師ですとですね言っておりますけれども、それは何をもって表されていくのか。それはイエス様が今日弟子たちの前にひざまずいて、その泥を拭われ、その罪を引き受けてくださった、黙ってその罪を許してくださったように、同じように私たちもまた隣人の罪を引き受けていく、その時にイエス様は18節でおっしゃられました、ごめんなさい、17節で語られました、このことが分かりその通りの実行するなら幸いである。私たちの幸いな道はまさにここにこそ備えられているのではないでしょうか。そしてイエス・キリストはこの時十字架に向かわれるその中にあって、私たちがすべての罪をイエス様が引き受けてくださったこと、いや今から全人類の罪を引き受けるために、私の罪を引き受けるために十字架に向かわれようとしていることを弟子たちに、また今日私たちに語られているのであります。御子イエス様の血によって許されない罪は、清められない罪はどこにもありません。私たちがこれを信じ、これを受け入れ、主と共に歩むならば、主の前に立ち返って生きるならば、主は必ず私たちをその罪から、そのさまざまな不自由なその力から解放してくださり、私たちは喜んでこの生涯を主と共に歩んでいくことができるのではないでしょうか。信仰とはそういうものです。イエス・キリストを信じるということは、私たちが何か立派なことをできるようになった、そうではない、そうではなくして、今日も私のために罪を引き受けてくださるお方、今日も私のために血を流して私を許してくださり、すべての罪から解放してくださった、その人生を私に与えてくださった、宗教改革者のルターという人はですね、大胆に罪を犯しなさいとですね、有名な言葉をおっしゃったそうです。でそれにはですね、いやそれは罪を犯していいってことになると言ってですね、いろいろあったそうですけれども、ルターが言った意味は、この十字架の贖いの力というものは、どこまででも引き受けてくださる愛であるということです。どんな罪をも清めてくださる血潮であるということです。それゆえルターは続けて、だから大胆にキリストを信じなさいと言いました。今日私たちは主の御前に告白するものでありたいと思います。主を信じます。すべての罪はイエス様の血潮によって清められて、私たちがこの世にあっても神の器となって素晴らしい栄光を表し、自由なものとして生きることができると信じます。イエス様の血潮を褒めたたえます。これこそが私たちの信仰の勝利です。イエス様こそが勝利者です。それを信じる私たちにも同じようにこの勝利が与えられていることを信じます。そのように告白するものでありたいと思います。そして私たちは喜んで主の御前に出て行って、私の足を洗ってください、そのように告白するものでありましょう。今日私の足を洗ってください、私の罪を許してください、素直にありのまま告白するものでありましょう。その時誠にイエス様の十字架による平安が、勝利が私たちに与えられるのであります。最後に皆様にですね、三浦綾子さんの羊が丘というですね、この本を、小説を紹介して終わりたいと思います。このですね、ご存知の方も多いと思いますけれども、 これをですね、準備しながらもう涙なくしてはですね、ちょっと涙なくして読めるか分かりませんけれどもですね、本当にこの現在というものを三浦綾子さんという方が語ったこの小説の一部だけを皆さんにご紹介したいと思います。この羊が丘という話はですね、ある牧師家庭に育っているナオミというこの娘がある良一というですね、まあとにかく罪という罪は、あらゆる罪はですね、この世で犯せるだけの罪は犯す、女遊びをする、お酒に溺れているですね、本当にこの自分自身に弱い、決断したことをなかなか全うすることができない、まあこういう中ぶらりんのですね、そういう男性と知り合い、そしてもう浮気を重ねていくこの良一という男性とですね、恋に落ちて、そして結婚することになります。良一はですね、そのような、まあ、自分の姿も知っているから牧師家庭でですね、教会に行くことをずっと拒んでいる、そういう男性でありました。けれども最後、自分自身も病気にかかりですね、その中でこの人は絵を描く人でありましたけれども、最後ですね、自分に言い寄ってきた、まあ、長年のこの腐れ縁のですね、あるこの愛人関係にあった女性に別れを告げるために、あるクリスマスのイブの夜にですね、この良一はその女性のところに出かけていきます。それはただ別れを告げるために、もうそこで本当に終わりにしたい、そのように思ってですね、この奥さんであるナオミに、まあ、行ってくると言ってですね、そして帰ってきたら素晴らしいプレゼントを用意してるから、一枚の絵を描いたから、それをぜひ見せたい、そのように言ってですね、この良一が出かけていきます。けれどもこのナオミというこのですね、牧師の娘であったこの女性はどうしても許すことができなかった。良一が犯してきたさまざまな罪、裏切りを許すことができませんでした。その中でお父さんがですね、こういう話をするんです。ナオミのお父さんですから、牧師先生ですね、牧師先生がこういう話を娘にするんです。実はもう20年前のことだ。ある一人の男がいた。その男は結婚するまで童貞だったんだが、結婚して妻が出産する時になって過失を犯してしまった。しかもそれは妻の姉だった。その姉は結婚していて人妻だった。出産してからその事実を知った男の妻は何と言ったと思う？私は神と結婚したのではありません、人間と結婚したのです。人間というものは完全ではありません。いつも何かしら過失を犯しています。過失を犯さなければ生きていけないのが人間です。そう言って、その妻は自分を裏切った夫と妹を裏切った姉を許したのだよ。その妻はキリスト信者だった。この時、その男は許すということがどんなに大きく人を動かすかを知った。それからその男は信者になり、勤めていた会社を辞めて神学校に行き牧師になった。その赤ん坊は病気で死んでしまって、後に生まれたのがこのナオミだったのだよ。これ自分の父親の話です。許せない、良一のそのようなですね、生き方を許せないこの娘に対して、自分もそのような罪の中許されて、そしてあなたが生まれたんだよ、そのことを語ります。けれども許すことができなかったんです。そしてまあですね、この冷たくこの出かけていく夫である良一をですね、この見送って、そしてまあ結果どういうふうになったかというとですね、この良一という人はまあその帰りに雪の中で凍死して死んでしまいました。帰ってくることがなかった。その女性のところに行って、まあ、何度別れを告げて、でもですね、まあ、最後に、もう乾杯して終わりましょうと言ったですね、その女性の、はい、そのウイスキーの中にですね、この睡眠薬が入っていて、そして、それで一杯飲んで帰ってきただけだけれども、帰りにですね、それとウイスキーが効いてしまって、まあ、雪の中で死んでしまった。そして葬儀の時に、良一の枕元には、ナオミに残した良一への絵が、白い布に包まれていた。教会員の役員たちもナオミと一緒に共にその絵を見ることになります。白布が取り払われ、その絵がかけられた瞬間、一斉に人々の口から 声が上がった。それは十字架にかかったキリストから血が滴り落ちていた。その十字架の下にキリストの血を浴びてじっとキリストを見上げている男の顔、それは紛れもなく良一の顔であった。それを見下ろすキリストのなんと深い憐れみに満ちた眼差しであろう。そのあふれるような慈愛の目は見る人の心を慰めずには置かないほどであった。このナオミのお父さんであるこの牧師先生がそうか、そうだったのか、康介は分かっていたのか、良一は分かっていたのか、そのようにこの牧師先生が涙を流します。そしてその告別式の中にあって、このナオミのお父さんである康介がですね、この詩式を執り行っていきます。確かに彼は飲んだくれでもありました。私の娘、ナオミは酒を飲んだ彼に殴られ蹴られたこともあったようであります。しかし彼は病を得て以来、徐々に否急激に変化していきました。私は彼が礼拝に出た姿を見たことはありません。祈っていた姿を見たこともありません。けれども彼の心の深いところで、彼は神の前にひざまずいていたのであります。私どもは娘と彼との結婚に反対をしていたのでありますが、彼は結婚を許そうとしなかった我々夫婦に一度も敵意を見せたことはありません。また彼と別れようとして冷たく彼を拒み続けた私の娘に対しても、彼は許しを乞う姿勢を崩しませんでした。彼は浴びるほど飲んだ酒をやめ、ある女性とも手を切ろうと決意していました。しかし彼女の差し出したたった一杯の杯に、たった一杯のウイスキーに彼は負けたのであります。久しく酒を断っていた彼の体にウイスキーは強烈な作用をなしたようであります。彼は帰宅の途中で眠くなり、そしてついに永遠の眠りについてしまいました。我々はともすれば、自分を正しいもののように思い、人を責め、厳しく裁こうといたします。けれども果たして、神は我々人間に人を裁く権利を与えておるでしょうか。あのパウロでさえ、自分を罪人の頭と申しております。我々が神の偽りにできることは、いや、神のためにできることは、実は人を責めることではなく、ただ許しを請うことだけではないでしょうか。どうかここに挙げている彼の絵を見てやってください。これは彼が十字架のもとに許しを請うている姿であります。キリストに流したもうた御血よをもろ手に受けて、キリストよ、あなたを十字架につけた私を許してくださいと告白している姿であります。ここに私は神と人とのために告白いたします。私たち夫婦と娘ナオミは心の中で彼を責め続け、裁き続けたものであります。彼がすでに悔い改め、神が彼を許したもうていたのにもかかわらず、私どもは決して彼を許すことをしなかったのであります。人の目には彼と比べると私たち夫婦や娘は善人であるかのように見えましょう。けれども神はご存知であります。神の最も嫌いたもうのは自分を善人とすることであります。そして他を責め自分を正しいとすることであります。人間は一人として完全なものはありません。私はこの年まで毎日いかに不完全な過失多い毎日を送ったでありましょうか。私は時若き日に妻ある身でありながら他の女性と通じた恥ずべき人間であります。たとえこのような目に見えた罪は犯さなかったとしても、神の光の前に照らし出されるとき、顔を上げ得ない人間であります。人間は誠に過失を犯さなければ生きていけない存在であるゆえに、我々はただ神と人とに許していただかなければ生きていけないものなのであります。そのように、この康介ですね、牧師先生が その葬式をですね、このところで語りました。私たちは今日ですね、これはまあ一つの小説に過ぎませんけれども、このところで本質的なことを私たちに語っていると思います。今日イエス様が今このレントの期間、何のために私たちのところに来られたのか、それはひとえに私の罪を許すためでした。皆さんの罪を許すためです。これに関係のない人はこの全世界誰一人おりません。今日イエス様はさらに私たちにその愛を受けているならば、この恵みに預かっているならば、あなた方も同じようにしなさいと、そのように私たちを招いておられます。私たちはへりくだることを知らず、いまだ自分の義を認め、自分の正しきもののように振る舞い、また人を裁いてしまう、そのような罪の中におるものではないでしょうか。けれども今日イエス様が私たちに語ってくださったことは、私たちを心からイエス様がこの愛ゆえに、ただ一点愛ゆえに、私たちの罪を引き受けるために来てくださった、罪を許すために自分の命を身代わりにし、私たちに永遠の命、自由を与えてくださった、このお方と本当に出会うレントであるようにと願います。十字架の主と出会わない限り救いはありません。私たちはこの深い十字架に向かうイエス様のお姿を拝しながら、今日も聖餐式に預かり、また新しい日々の生活の中で、どうぞこの愛を受けたものとして生きさせてください。どうぞ私たちが本当に自分自身の罪を悔い改めながら、人へのこの愛を、私たちが探してくださったこの愛を、私たちも隣人になすことができるように、私たちを憐れんでください。そのように祈るものとなりましょう。お祈りいたします。恵み深い愛なる天皇お父様、このレントの中、あなたのご受難を覚えて御言葉が語られました。イエス様、今日あなたは私たちに、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになると語られ、そしてイエス様、今日もあなたは私たちの足を洗ってくださいました。今日も明日も変わらずに、あなたはその血をもって私たちの罪を許し清めてくださいますから、ありがとうございます。どうぞ主よ、私たちの罪を許してください。主よ、私の罪を洗ってくださいと、私の足を洗ってくださいと、主よ、あなたに素直にありのままの姿で立ち返るものとならせてください。このレントの期間、さらにさらに深いあなたの十字架のご愛を覚えながら、私たちもその恵みの中で、愛する兄弟姉妹、家族、隣人、すべての交わる一人一人を愛し許すものとなることができますように、そのことを通してあなたを証しするものとなることができますように、主を私たちを清めてください。この礼拝を感謝して、流されている尊い血を心から褒めたたえ、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。